棚橋宏のポッドキャストオフ。はい、始まりました。棚橋宏のポッドキャストオフです、今回も元気にやっていきますんで、よろしくお願いします。ということで、はい、今回のメンバーは、100年に一人に伝え、棚橋宏と、
はい、マシモです。
よろしくお願いします。はい、ねえ、両国大会終わって、
はい、
で、直近の大ニュースで言うと、
はい、
しゃべくりセブンに、
出ましたね。
ねえ、スターダム選手がたくさん出て、
はい、
なんと、はい、僕がスターダムの A 選手を率いていくというね。
なんか、そこは岡田社長ではなく。
はい、多分、テレビ的な事情なんじゃないですかね。はいはいはい、あんま、あと、新日本プロレスのグループ会社にスターダムがなったっていうところも踏まえて。
はい、いや、こんな世界観的にはすごくいい。あ、そうなんだ。新日本の子会社なんだ、みたいなね。
あ、それもね。
方も結構多かった。
多分、知らない方の方が多いので。はい。はいはい。まあ、その辺もね、
はい、
深掘りしていきたいんですけども。
深掘りするんですね。
深掘りしますよ。だって僕、このままじゃ終われないですからね。
いろいろなね、
はい、
話題がありましたからね。
このポッドキャストで小さな反撃をします、ね。
なるほど、
はい。
はい。
そしてですね、今回はですね、
はい、
超強力な助っ人に来ていただいてますんで。
お
はい、ご紹介します、はい。この方です。
はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、プロレスラーの、藤波辰巳です。
なんと藤波さんが。
よろしくお願いします。もう、田中君久しぶりかな。
いや、もう、いつあったから前回を、本当すいません。
あ、まあ、侍のね、
はい、
対談かな。
うん、あの
ね。はい。うん、待ってね、もうまあ、社長になっちゃってね。
はい。うん、もう藤波さん以来のレスラー社長ってことで。
そうそうそう。そう、僕社長だった
よ。社長だった。
知ってる
知ってる。社長だったよ、もう。僕何度も締めの東の事務所に行きましたので。
うん、恥ずかしいね。どうも、ラッシャー、ゆりおか超特急です。よろしくお願いします。
今日はちょっといつもより長め。
長め。
いや、もうね、ゆりおかさんといえば、
はい。
やっぱりこのドラゴンモノマネがね。
そうですね。
ありがとうございます。今ね、ちょっと新日本さんにね、久しぶりに、だから、ちょっと藤波さんがね、帰ってきた感じで、ちょっと、ね、
は
い、やらせていただきました。
いや、もう何人か騙されてると思いますよ。
そっかそっか。
はい。
ありがとうございます、本当に。
いやいや、こちらこそ、先輩ご足労いただきまして。
はい、いやいや、なんか、
ありがとうございます。
本当に、すごい昔に出させていただいて、
ね。はい。
これはですね、実は、調べたところ、はい、2015年の2月3日配信ということなんで、うん、本当に10年ぶりです。
いや、10年経つ。
すいません、10年オファーせずにすいません。
ね、オファーしない我々もどうなんだってね。
本当ですよ。
本当ですよね。
聞いてましたよ、はい、で、こんだけ何回も同じタイトル言ってるのに、
はい、
定期的に噛まれるじゃないですか。田中さんが。
自分の名前。
そこがすごいなって思いましたね。
自分の名前がまず最初の試練なので。
はい、藤波さんも、プロさんの、ふざまだだだってごめんな
さい、
ありましたよね。
じゃあそこ僕、今引き継いでるんですけど
ね。NHK の昼のね、番組でありましたよね。自分今日のなんかリポートをして、最後の、
はい、
非常にね、綺麗なね、桜が広がってますけどもね、今日はこちらからお送りします。ふざまだだだって、一番最後自分に戻ってきた時に感じたってことありましたよね。受け継いでるね。
受け継いでますね。
やっぱり正統派、正統派。
そこにやっぱ気づくのがやっぱ、ゆりこさんということで ね。
ありがとう、はい。そうなんです、それ以来ね。
はい。
ありがとうございます、本当に。まあ、ちょっとその前にね、プライベートでね、
はい、
久しぶりになんか話す機会があって。
そうですね。
その時にやっぱりちょっと、
はい、
無理やりね、私が、
うん、
先輩後輩ということでちょっとお願いしちゃったら、
はい。いや、でも10年ぶりなんでね、はいはい、僕とゆりかさんの関係性まずね、丁寧に説明しておかないといけないんですけど。
多分そのことを知らない方もいるかもしれない、
は
い、
そうですね。
じゃあもう一回ど、あ、じゃあど、
はい。
田橋さんが。
はい。僕が立命館大学出身で。
はいはい。
で、学生時代に、プレス同好会に入ってまして。
はいはい。
それが、立命館大学の RWF という。
はい。
団体というかサークルで。
うん、そうですね。
はい。で、その、RW の大先輩が、ゆりおかさんで、
う
ん
う
ん。
なるほど。
はい。同じ立命館の出身
とは。ね、だから年齢的にはね、9ぐらい上なんで、
はい、
同じ時期だったことはないんです
か？ないんですけど。
ないんですけど、はい、OB 会っていうのがありまして。
OB 会があって。
OB 会すごいですね。
そう、OB 会でね。
割と初めてぐらいだったんじゃないかな。だから僕はもう、はい、
もう芸人されたので。
芸人やって、1年目か2年目ぐらいに、
はいはい、
OB 会に行ったら、その時の現役の、
はい、
学生が田中選手。
はい。
新入生みたいな。
そうですか。大学1年生で。
じゃあ、18。
はい。で、イルカさんがその会の司会をやって。
おー。
で、僕がちゃんとスーツ、青のスーツ着て黄色のネクタイして。
はいはい、
なんか、田中選手の DVD になんかその映像残ってんじゃない
ですか。あ、ほ
ん
とですか。
なんか、提供したような気がしますよ。
はい。はい、
で、なんか。
ああ、そうだ。
そう。それで、なんか、爽やかなやつ。
はい。
入ってきたね
ー。
はいはい。覚えてます、覚えてます。
言いましたよ。
は
い、
イルカさんがそうおっしゃった。
そう、僕に。
あ、
はい、プルスラー同好会らしくないっていうか。
あ
ていう意味での、意味での爽やか
な。まあ、はい、あれですよね。はい、いわゆるこう。
いや、そりゃそうですよ。
まあ、そうですよね。
結構いい大学ですよ、立命館大学も。
確かに、はい。
そこに入ってね、プロレス同好会をやろうっていう、ね。
わざわざ。
なかなかいないですよ。だから、我々と、棚橋の間には、レーザーランもね。
はい。
RG がいて、まあ、RG とは一緒にね。
そうですね。
はい、
RG
さんは何年先輩？ 1 個先輩。あ、1個先輩。
1個先輩。
直の先輩。
直の先輩。
ああ、うん、なるほど。
むっちゃかっこよかったんですよ。
あ、
はい、でっかいバイク乗って。
ああ、いや、だから、
ね、音楽、まあ、音楽やって。
そうですよね、その、はい、もう知ってくださってることはいいですけど、はい、なんか、棚橋選手とか、はい、ね、はい、RG、ね、とか、はい、まあ、三人でいると、やっぱちょっと、はい、ね、全くそのね、メディアに関係ないと、ちょっと上からというかね、先輩後輩の喋り方になるじゃないですか。はい、それをもしプロレスファンに見られてたらどうしようと思ってね。なんか偉そうに。
なるほど。あの、まあ、個室で飲んでるんだったらいいけど、
棚橋選手になんか偉そうにみたいな、今やもう社長になっちゃってるしね。
え、でも当時の関係性って変わんないですからね。
ああ、ね、そこはやっぱりこうちょっと、はい、まあ、もちろん先輩ですから。
伊豆さんって僕が言うと、その、RG、あの、H、RG さんが、おう、楽しいって
言う。
ああ
、そう。HG は同志社大学の、プロレス同好会、
はい。
で、ちょっと違うんですね。
はい。
まあでもね、対戦経験もあるし。
そうですね。はい。は
い、いやこれはね、だからそこを経ての、
はい。
っていう
昔はカミングアウトできなかったんだよね。
そうですね。
学生プロレス出身っていうことが時代的にね。
はい。はい、
あ、だから、あの、ゆりこさんはもうだから、はい、入門テストとか、はい、全部過程は知ってるんですよね。
もう入門テスト受けたっていうのも知ってましたし、はいはいはい、今度、新日本プロレスに入るやつがいるぞ、みたいなことも知ってますし。
サークル内のこう、なんか伝わるんですよ、ね。
まあ、だからどんどん情報が。
デビュー戦も見に行きました。
はい、あ、これがこれ。
はい、見に行きましたけど、だから、棚橋応援軍団来てたよね。
来てました。はい。
来てたんだけど、棚橋先輩とか、棚橋って言ってんだけど、あれは何の関わりなんだろうっていうのがはっきりしないですよね。
そうですね。はい。
なんか
東京ドーム大会の前日イベントで、若手の僕と柴田さんと井上さんのデビュー戦2試合だけだったんですよ。
うん、10.11 は、あれしちゃうか。それはもう10月11日に東京ドームがあった。
そうです、
そうですね。その時ですよね。
はい。
なるほど。
いや、
そうね。だからすべてもう、この過程を、
ね。
しかもまあ、デビューされてからも結構このなんて交流があったという。
はい、特に僕がイルカさんにいろいろこう、うん、プロレスに関して、相談乗ってもらったのは、2005年、6年でチャンピオンになったりとかして、うん、
はい、
はい、はい。
ブーイングが最も収まらないと
き。はいはいはい。
なんでかな、もう自分の中で正解がなかったので。
今でもね、例えば海野選手とかね、
はいはい、
まあ、ちょっと前の内藤選手とか、
は
い、あるじゃないですか、ブーイングを受ける時期っていうのが、
あります、
まあ、そのある種期待されてるからこそ、
はいはいはい、
正統派ね、
はいはい、
の系譜だからこそ、田中選手が一番長かったでしょ、
ね、
そうですね。
ダントツに長かったでしょ、
ダントツ長いですね。2006年から2010年、11年なんで、5年ぐらいは。
だからもう海外遠征でね、よく海外に行ったら日本人がヒールになるって言ってますけど、
はい、
ある種総量も経験してますよね。
そうです。海外遠征行かずに、あの、
はい、ヒールと扱いを受けるっていう。
はい。国内がもう修行の場だったという。
で、全日本プロレスのチャンピオンカーニバルに出てもね。
出ても、ブーイングで。
で、戻ってもブーイング受けるっていうね。
ホームがないという。
そう。安住の地がないっていうね、時ありましたね。
国内が一番厳しい
と。安住の地が欲しい。
だからその頃、私が、あの、うちの奥さんと結婚する前に、はい、両国国技館に連れて、
はい、
初めて連れてたんですよ。
はい、
結婚する前。
奥様。
彼女をね、
はい、
まあ、その当時。
まあまあまあ。
で、やっぱり、その自分のね、お付き合いしてる人の後輩だってことで、
なるほど、
全然プロレス詳しくないのに、やっぱりちょっと応援するじゃないですか。
あ、まあまあ。
この人を。ね、田中選手。
この人が。
かっこいいのにっていう、うん。でもかっこいいのになぜか、悪いこともしないのに、なぜかブーイングを。うん、で、なんでなのって。
これは
なんでなのって、いろかさん聞かれても。
すぐ困るんですよ。
困る
んですよね。なんか、気に入らないんじゃないって。なんか、新日本らしくなくて、気に入らないんじゃないって一応言ってきましたよね。
はい、
怒ってましたよ、だから。なんでだって言って、
うん。ちょっとね、一般の方はやっぱちょっとびっくりしますよね。
はい、あ
の文脈がわからないですもんね、
はい、やっぱね。かっこいいくて、
なんか
正当的な感じなのに、なぜかブーイングを浴びてるっていう。
はい、で、僕はゆりかさんでお好きな話は、
はい、
コアルケンホールで、
はいはい、
で、僕が出ててブーイングあるじゃないですか。
はいはい、
ブーイングにならないブーイングを、ゆりかさんが僕に連れてくれたんですよね。
いや、これ本当にね、はい、まあ、 本当にこんなことね、はい、こういう関係性だから言える話ですけど、
はい、まあもちろん、はい、
普通だからね、はい、確か本当に全日本プレスだったと思うんですよ、
はい、あ全日本プレス、はいはい、
出た時にね、
チャンカンですね、
チャンカンブーイングって出るんですよ、田中選手が来た時に、はい、だけど、はい、僕の周りでね、はい、もうね、あのブーイングってある種こうプロレスに参加してるじゃないですか、うん、
はいはい、
それも嫌だったんでしょうね、そのブーイングさえしないブーイングとかって、僕の周り、南側のね、はい、僕の周りに聞こえる声で、田中、嫌いなんだよなって、叫んでる人がいるんですよ。周りに、もっとね、心の中で思うならいいんですけど、
思うならいいですよね、
その周りには3、4メートルぐらいに聞こえる、嫌いなんだよな、こいつっていう、本当のブーイングね、ブーイングもしてくれないっていう段階が。
選手には届かないですね。
お客さんだけ。
参加もしないと。
それ、だからちゃんと田中選手に、今日言われてたぞっていうことを伝えてきました。
届いちゃってる。
厳しいですよ、これね。
イルカさん経由で僕に届いちゃった。
いや、だけど、それでやっぱ偉いのが普通だったらね、やっぱちょっとね、なんか落ち込むというか、嫌な気分になるじゃないですか。いや、そういうことではね、もう、落ち込まないんですよ、彼は。
はい。
偉い。
だから、それからなるべくね、その嫌な情報もどんどん伝えるようにして。大丈夫だな
って。これで大丈夫だって。
この人は。
確証を
得ちゃった、
ね。メンタル的に大丈夫だな。強いから大丈夫だなってことで伝えるようにはしてるんですけど。でも、そういうこと、時期もありましたよ。今となってはね、
あれ。でもやっぱ覚えてるってことは、やっぱり、まあまあ刺さったっていうことですよね、その、結構。
ああ、そうですね。ああ、そういう人もいるんだって。
ああ。
僕その、ね、ブーイング食らうまでの、人生の中で、なんかこう、なんか明確に悪意を向けられたことがなくて。
いや、それはそうですよね、普通に。はい、
まあそうですよね。
まあ普通に生きてきたら。
学生プロの時も応援してくれるしね。はい、楽しんでくれるしね。
はい、なんかその、だからその、人に向けられる敵意みたいなものに免疫がなくて、どうしていいか分かんなかったんですよ。
そうね。
だから、イルカさん、先輩にプロレスおかしいから、どうしたらいいんですかっていう。
だからよくインタビューなんかもね、こういう話が、こういうテーマであるんですけど、みたいなことを、まあ別に、もちろん田中選手の話をもとに、まあこういう感じのことを言ってもいいんじゃないか、みたいな、よく相談はしてましたよ。
あ、なるほど。こういうアプローチで、こう発言内容とか。
ちゃんと言ってました。
たまに間違ってた。あと、これもあるんですよ。たまに私が勘違いしてる間違いをそのまま田中さんが引用しちゃって、次の週にお詫びが出たことあった。間違ってましたっていうね。でもね、私が言った、私が言ったことを引用して、
まあこれはね、
あの人の言葉なんですけど、それがまず違ってたってこと
あれ、あれ、引用元が違う。
引用元が違うっていう。困りましたね、あれはね。
ちょっとでも今気になったんですけど、ゆりこさんから見て、その学生プラス時代の田中さんっていうのは、あんまりその、見た人が多分少ないと思うので、
あ、はいはいはい、
こうどんな印象っていうか、い
や、でも僕も生では見てない
ですね。そうですか。
映像でしか見てないです
。学園祭とかに来られてたわけではなくて、その OB 会でお会いしてご挨拶しただけ
で、あと映像のあれは見たことあります
けど、
でも逆に今よりなんか大技というか、なんかやっぱ派手な技でね、学生プロレスって結局その強さを争うというよりも、その学園祭をなんか盛り上げるプロレスが好きな仲間で実況込みでちょっと面白いみたいな、はい。
そうですね。
ところなんで。
ゆるかさんの実況もね、は
い、ビデオで見ますけど。いや、まあこれもね、本当にもう名人
芸。そういう感じなんですよね。
あ、
うん。
でも全然違うというか。
そう、だから、うん、ね、だからこそなんか最初はちょっとそういう人がプロレス界に入るってことに関して、なんかアレルギーがあったと思うんですけど、
はいはい、
でもね、実際その後、ね、入ってトレーニングして厳しいね、
はいはい、
その過程を経てデビューするわけだから、そこに関して何も文句ないじゃないですか。何がね、ベースだろうが。
まあまあでもやっぱね、一時期真壁さんとかもね、こう隠してたとかありましたもんね。そうそうそう。
だから一回ね、なんか HG とね、
はい、
HG がその辺をちょっとアピールしてる時期があって、
はい、
あの対談がね、トースポさんかなんかがあって、
ありましたね、
私何も出演もオファーも何もないのに、あの、なんかついてったことありますもん
ね。これはもう、
そうでしたっけ？
立ち会い人じゃない
ですか。ついに、HG がもう、ハッスルもそうだし、世間的大ブームで、
そうですね。
HG がなんかね、新日本プロレスの田中選手は昔ね、
はい、
戦ったことあるんですよ、みたいなこと言ったら、トースポでね、
はい、対談やりましょう。
対談があって、呼ばれてないのになんかマネージャー的についてる。
多分、僕が、何を言っていいかっていう。
ああ、まあ、その、アドバイザー的な。
ちょっと心配。
アドバイザー的な。
ちょっと心配。
多分僕からのオファーです、多分。ゆるかさん一緒に行ってもらっていいですか？
まあ、そう、だから多分その頃あれですよね。もう、はい、 こう、そういう意味、発言がちょっとすごい気をつけていたというか。
僕はもう完全に心を閉じて
た。アドバイザーのか、はい、がいないとっていうの
は
あったの
かもしれない。あとはもう今でこそね、バラエティとかいろんなとこ出てね、うん、もう映画も出たりとかやってますけど、やっぱり、その喋る、なんかインタビュー受ける番組、ね、そのサムライ TV とかの時に、よくチェックはして、アドバイザーしてましたね。
はい、だから僕の立ち位置がね、まず全然決まってなかったんですよ。
あ、田無さん、そういう時期あったんですね。あった、ね。僕割と完成してからの印象が強いので。
あの、本当にね、一番最初注意したのは、声が普通に小さいから、はい、もっと大きく、はっきり喋ろう。はい、言ったら、田無ひろしってあなちゃった。あなちゃった。あの喋り方になっちゃった。
あの伝説のね。
伝説の。
あの、不思議な間を開けるって。
不思議な間を開けるって。
ゆりがさんが誇張しすぎるから。
誇張しないとね。
誇張ものま
ね。その後それをね、アームトークで。
そうそう。後藤博之、相手にとって。不足なしみたいな。あれ、名言。
まあ、相手にとっての後は不足なししかないのに、
そこを開けちゃうっていう名言。
名言が。
あれだいぶ早い段階でモノマネしたよね。
そうですね。
だいぶあれ早い段階
で。まだ早かったですね。ちょっと早、もうちょっと後でも、今だったらもっとね、
いや、そうそう。あの時だから、田中選手がまだ、そんなに、プロレスファンはもちろん知ってるけど、はい、一般のメディアに出る前だったから、
う
ん
う
ん、
そうですね。
だいぶ先で。
ゆるかさん発信から。
発信からね。ねああ、田中っていう。
で、あれ、アメトークがあって、その15年ぐらい前に、
はい、
その後に田中選手が、なんか、リング上で、やった時に、なんかその僕がやった、モノマネに、寄せて、
はい、溜めたんですよ。
溜めたんですよ、
はい。
で、それはもうやめてくれって注意しました。その、モノマネの方に寄せんなと。本家が寄せんなと。本末転倒も
本
甚だしいでしょ、これは。
本体がどこにいるか分からなくなっち
ゃうんですよね。逆に迷惑ですから、それね。こっちに寄せてきたら、はい、違うんですよ。
誇張は誇張にならない。
初めてモノマネする人に、ね、本家に注意したの。やめてくれ。本来の感じで伸びないで、本来の自分を失わないでやってくれって言いましたよ。あれおかしい。あんな注意したの初めてですよ。藤波さんにもそんな注意したことないですよ。
そうですよね。藤波さんが寄せてきたらもう
嫌
ですよ。
藤波さんが寄せてきたやつ。藤波さん寄せてこないですよ。
うん、絶対寄せないですよ。
はい、そう、そりゃそうですよ。そういうのもありました、はい。
よかれと思ったんでしょうね、多分。当時の僕はね。
違いましたね。
違いましたね。いや、でも本当にその、レスラーの、その、ね、コメントを大きくはっきり言えとか。
うん。
もう本当基本的な、まあ芸人さんもそうじゃないですか。
はいはい。あと、あれじゃないですか。ね、やっぱ、愛してますの、はい、やっぱりその、皆さんに、ね、
うん、
こういう決め台詞があるよってことを知らしめる時期だったから。
うん、そうですね。ちょうど2006年の後ぐらいですね。
ね。
愛してますが、僕、ゆるかさんに、全然、
うん、
まあ、愛してますって言っても、その、今ほど広まらないじゃないですか。はいはい、X とかも、ね、Twitter、あの、インスタとかもない時代で。だから、あの、僕、愛してますって、その、続けてやってたんですけど、
は
い、一切反応なかったんで、ゆるかさん、滑りましたみたいな。
決して僕はよくなったら、レスラーの最後の締めコメントに滑るも何もないじゃないですか。
ね、そうなんですよ。
お笑い芸人じゃないんだから、ギャグだったら滑るとかありますか、
は
い、
まあ、そうですね。
でも、
締めの挨拶が滑るって僕は表現してしまったので。
だって、その前にね、やっぱりいい試合をね、満足させてたらもう、はっきり言ってそれでいいわけじゃないですか。
まあ、そうですよね。なんでもう一回試練が。
でも、あの時代はね、なんかやっぱ決めポーズが、その決め台詞が求められる時期だったんですよね。
そうですね。
僕は作りたいと思ってたんで。
ね、
はい。
だまあ、割と多団体でこう、ゼロワン、ゼロワンとか、ハッスル、
ハッスル、ハッスルとか、何かしらね。
はい、はい。僕より上の先輩はやっぱ1、2、3、ダーをやってたんで。はい。
そうか。そうですね。
僕は1、2、3、ダーを拒否した男なので。
で、田中選手。ならではのものを、はい、
だから、そうですよね。
やっぱ愛してますって、こんな今更言うのもおかしい、なんです、おかしいですけど、ちょっと変じゃないですか。
そうですね。
愛してますって叫ぶってね。
はい。
いや、だけど、まあ、だからこそね、やっぱりその馴染んだ時には、やっぱりもう、なら、
まあそうですね。
オリジナルになるし、あの、あと、噛んだり滑ったりした時どうしたらいいですかって。
はい、はい。よく育ちました。
あと反応がない時。
はい。噛んだ、ザワザワってなる時。
言い間違えたら、なんか言い間違えたってなるじゃないですか。
はいはい、
その時は、すぐに、あ、とか、あの、なんか、直すと良くないから、はい、ゆっくりお客を睨みつけてやれって。何か間違えましたかと。間違えてませんけど、ぐらいな、はい、慌てた感じを、
はい、そうですね。
別に見せずに、
はい、確かに確かに。
すごくそれ、ゆかさんにそのアドバイスすごく覚えてて、噛んでしまった後に、
うん、
噛みましたがってこうちゃんと自分で認めれるようになって
噛みましたがみたいな、もう一回行きますって言ってくれれば、はい、
そうですね、
ね、
うん、
その
あれってこうね、
噛んだまま行ったっていう風にやな、
そうそうそう、別にプロレスラーにね、そのむちゃむちゃ面白いことをね、はい、言ってほしいっていうことじゃないし、試合がやっぱりね一番のわけ、
試合があってもね、
あるんだからね、
うん、ね、だからその後にいろいろエアギターとかね、なんかいろいろ派生して、
う
ん、
確かに。
だからまあ、初歩のね、初歩的なとこで、なんかちょっと、そういう人前に立つね、
はい、
パフォーマンス、プロレスのことは全然アドバイスできないんで、そういうことはちょっと、
そうなんですね、
役に立てたら。
ゆっくり喋るとか、大きい声を出し話すとか、噛んだら言い直すとか、っていう基本的なものをゆるかさんから全部教えてもら
って。初期、棚橋博士を作った。はい。
でも、あんだけバラエティ出てるじゃないですか。はいはい、噛むのはやっぱ治らないですね、やっぱね。
これはもう、分かってるです。
そこもでもそれも、
そこもす
ごい。人柄でね、なんかカバーできるようになったんですよ。
はい、そうですね。
ね、しゃべくりセブンでね、はい、司会をやってたんだよね。
やってました、はい。
共演
が。やりました。
去年かな、はい。我々がなんかクイズを、はい、新日本プロレスクイズをやってたんで、クリームッシュの二人も、
はい、あ、ありましたね。
カネラーが見て、田中選手が司会、はい。その前、岡田選手が。
そうですね。やってて。
やりました、やりました。
クイズシュートって言って
る。岡田選手がね、割とこれ器用にやるんですよ。
やるんですよね。
なんか、うまいんですよ。
はい。
あんまり噛むとか記憶
がないんですよ。なんかね、あれ。
ちゃんとパネラーのリアクションも受けながらね。
そうそうそう。なんか、田中選手が本当にね、もう、素朴な司会でね。
はい。言われ、決め、カンペしか読まないみたいな。
その、女子アナのね、アシスタントの人にもあ突っ込まれてね。
はい。
あ、でもこれはこれでありだなっていう、そのギャップというか。
新しい司会者像。
そうそう。そのずっと家庭をゆりかさんでご覧になって
るわけじゃ
ない
ですか。あ、もう本当に見てますよ。
はい、どうですか、ここまで、で、ちょっと、田中さんに失礼です。こういう形に仕上がるとは。
これね、皆さんがね、どう思ってるか知らないですけどね。はいはい、やっぱりね、これちょっとね、プロレスラーもテレビに出るときにね、
はい、
あるいは一般メディアに出るときにね、キャラクターが強い方が有利なんですよ。
うん、
ってことはやっぱヒールとかね、
そうですね。
やっぱペイントをしてるとか、
はいはい、
そういうことの方が、
はい、
やっぱりね、うん、あとすごいギャップがあるとか、だから、怖そうだから、真壁さんね、スイーツが好きとかなんですよ。
はい、
で、本間選手、ハスキーボイスとか。
はい、そうですね。はい、
ただですね、そういう人に比べたら、
はい、確かに。
あんまりないじゃないですか。
個性はないですね。はい、
だからそれで、ここまで世の中の人が知る存在になったっていうのは、これ、もしかしたらプロレスラー初だと思いますよ。すごい、これ、逆にできないことやってます。だから、我々芸人だったら、本名で芸名も使わず、正当的な喋りで、
そうですね。
格好も裸とかじゃなくて、ちゃんとスーツ着てて、とかになると、少なくないですか？
なるほど。
なかなか飛び道具
を。
武器を持たずに。
そうですね。
だからギターを持つとか。
そうですね。
何か、ま
あ。天竜さんにしてももう超ハスキーボイス。
そう。
まあ、でも、まあ、藤波さん。
だから、藤波さんの頃はゴールデンタイムでやってるんですよ。
う
ん、
ああ、そうか、そうですね。
テレビで。
知名度がある状態でってこと
ですね。もう出役としてはあらかじめ。それは OK です。有名な人ですもんね。
でもね、田中選手の時代とかはね、そうじゃない。
もう僕よく手ぶらで乗り込んだっ
すね。そう。手ぶらで乗り込んで映画でね、主演、木村佳乃さんのね、
はい、
旦那役までやってるからもう、すごいことだなと思って。はい、いや、
褒められてるんですけど、
いや、でもすごいですね。
いや、これだから、本当に茶化してるわけじゃなくて、うん、それは何気に、女子プロ界でも、男子でも、そこの引っかかりが、やっぱあんまりない中で、その、なるっていうのは、まあ、では、ちょっと普通のね、いい体のお兄さん、優しそうなお兄さんっていう上で、世の中に出るっていうのは一番難しい道をね。
そうですよね。
歩んでるんで、偉大ですよ。
よくぞ。
どう褒められたのかな。ありがとうございます。
いや、褒めてるでしょ、これね。だいぶ。
ありがとうございます。
いや、ほんと、すごい難しいこと。まあ、だから、一気に行くんじゃなくてね、田中選手の場合はもうね、繰り返し繰り返しっていう、ちょっとずつ、新日本プロレスのね、その人気のね、
ゆるかさんに言っていただいたアドバイスをもっと早めに守ってればよかったですよね。
いや、あんまりすごいね、聞くときはね、優しいんですけどね、頑固ですからね、まあ、ご存知だと思います。
それは感じますね。
やっぱり人の話は聞くんですけど、変えないっていうね。
そのスタイルはこうね、柔らかいんですけど、やっぱり中にものすごいこう、しっかりしたものがあるっていう。
一時その髪の毛がチャラく見えるから、髪の毛を切った方がいいって言ってるんです
けど、言われましたね。
でも私がこの頭で髪の毛切った方がいいから、なんかもう一つ自分もね、ちょっとね、
ちょっと
説得力がないわけですよ。なんか、俺が言ってるなっていうことに対して、あの人自分の毛もあんなんなのに、人の毛をってことでね。 ちょっとね、やっぱりそこがダメだったんですけど、
いや
全然、全然聞いてくれませんでしたね。
思ってないです。
こうやって周りの女性に聞いたことあるんですから、はい、プロレスファンじゃない女性に、田中さんに写真見せて、この人の髪型どう思いますかって20人ぐらいの女性に聞いたことあるんです。はいはいはい、で、だから切った方がいいぞって。
ああ、言われましたね。
そう。はい、全然変えなかった。
固くなに切らなかった
です。やっぱりでも、その迷ってる時期みたいなの、うん、やっぱいろんな人がいろんなことを言うわけじゃないですか。うん、だからまさに今の海野さんとかもね、もう本当にいろんなことを言われ、うん、まあそうですね、内藤さんも本当にいろんなことを言われて、うん、けどやっぱりもう割とこう、そう、どの方もみんなこうね、変えない。
変えないね。
あ、まあだからそれぐらいね、やっぱりもうこれで行くんだっていうね、うん、自信持ってね、うん、提供してくれた方がね、うん、ファンはね、
そうですね。
それがやっぱりこう徐々に馴染んでいくって、
う
ん、
そう
ね、
愛してますもそうですし。これがいいかな、これがいいかなっていうよりもね、うん、もうこれなんだっていうことを出してくれた方が。だからまあ、僕のアドバイスも全然本当に聞いてないと思いますよ、うん、最終的には。
いっぱいアドバイスをもらいに行ったんですけどね。
ちょっと後でオープニングで少し話しましたけど、はい、その、ちょうど昨日しゃべくり、
ああ、はいはい、そう、放送がありました。
ありましたけど。あれはご覧に
見ましたよ、ダンプさんと、
はい。いかがでした？
久しぶりなんかちょっとね、プロレス不穏試合のようなね。
そうなんですよね。
ちょっと緊迫した空気が。
はい。
うちの奥さんも、なんか怖いね、これ大丈夫。はい、金橋さんの顔が変わったわね、
はい、はい。そうです。あれはね、僕もびっくりしました。
はい、
でもやっぱちょっと、なんかね、ああいう昭和のまさにね、極悪女王、うんうん、まさに極悪女王、はい、ダンプさんの、はい、やっぱりこう、プロレスはこういうもんだっていうところと、うん、ああ棚橋選手が、はい、棚橋選手だってね、もうベテランなんだけどね。
はい、
そうですね。
よく考えたら。
そうなんです。大ベテラン。
いや、ベテランなんだけど、
ああまあ、ダムさんに比べたらね、まだ。ね、
だけど、やっぱこの平成をね、ああ平成プロレスの、
うん。そうですね。確かに確かに。
昭和と平成のプロレスの、
はいはいはい、
こう、ちょっとね、バチッとね。
確かに。
ちょっと戦いが見えました、
は
い、
そうですね。昭和こうあるべきだっていうものと、ああ今僕たち、平成やってきたのがこうで、ああ今、令和はこうなってくんだっていう。
いやー、そう
か。だから、その、はい、令和と昭和だと、もっと距離が離れてきてるから、まあね、
だから
っていう、僕入るしかないというか。
だから、田中選手はもう、今までもいろいろ先輩レスラーとかね、はい、デビューした頃とか、うん、ね、その後とかを、うん、やっぱりね、今まであった価値観とかイメージをなんとか変えなきゃいけないってことで、うん、ものすごいね、
はい、
やってきたと思うんですよ。人一倍ね、
はいはいはい。そうですね。
今よりもね、あと、うん、総合格闘技ってものもあったりね。
うんうんうん、そうです、そうです。
はい、そういう、はい、なんかプロレスがね、はいはい、それになんか押されてた時代とかがあるんで、やっぱあそこで間違ってますってね。
はい、
間違ってますみたいなね。そんな来てなかった。
そんな食べてなかった。
そんな来てなかった。
はい、それは2000年代の。
0年代ね。
0年代の正し
い、はい、ちょっと、あそこをきっぱり、行ったってのは、
はいは
い、いや、僕も痺れました。
よかったですし、はい、その、じゃあヒールとね、ベビーエースが一緒に、仲良く一緒にいるのはいいのかって言ったら、そこはダメだと思いますってね、はい、ちゃんとオチもつけてね。
う
ん、ね
はい。そう。
偉いなって思いましたね。
はい。そこは僕も良くないなと思ったんだけど、まあ、テレビ的にはね。
まあ、どうしても
ね、はい。
そうですね。だから、なんか、うん、僕はね、ダンプさんとかをね、もちろんずっと見てた時代なんでね、
はいはい、
むちゃくちゃね、ああいう人がね、いるってのもわかるしね。
はい、
うん、なんか、もう、ファンも多分ね、分かれるとは思うんですけど、うん、あの構図はちょっと、
そうですね。
なんか、バラエティなのに。
ああ、よかったですね。
なぜか。
トラスン自身はどうでした？
いや、もう本当にね、スターダムの選手が、
はい、
市内で叩かれてというか、
はい、そうですね。
もうかなりの勢いで、
はい、
もう本当に萎縮しちゃってたので、
はいはいはい、
もう空気で分かったので、
はい、
ここ俺絶対引けないと思って、岡田社長の代わりに、
はい、
スターダムの選手を引き連れてきてるわけじゃないですか、そ
うです
よ
ね、うん、
この子たちを守らないといけないと思って、はい、そしたら僕もバーン行かれて。
でも、我々はまた80年代は、
はいはい、
ダンプさんがお笑い芸人さんとかを、はい、あれぐらいの勢いで叩いてるところを、ちょっとリアルタイムで見てたりするんですよね。
はい、
だからああいうのが日常感じというか、
はい、
テレビでよくある、
はい、そうですね、
感じだったんで、またちょっと違うのは、うん、ちょっと懐かしいみたいなね、
うん。
今の若い子が見るとちょっと暴力的に
引いちゃうかもしれない。
ね、そうですね。
受け取り方が、
ちょっとギリギリな感じ
ある、ね。レスラーがやられてるのに、なんか可哀想って、うん、よく考えたら変な話じゃないですか。
そう、確かに。
だけど、はい、そうか、ああいう場だと、うん、なるほどな、見る感じも見方もね、うん、ファンもというか変わってるよな。だからその頃は女子プロレスがね、毎週、はい放送してね、
はい、
ダンプさんやクラシックギャルズが、ま
あ、そうですね、だから髪の毛掴んで投げたりとか、ダンプさんが、うん、ジャーチャーさんとかがね、こう、
そうそう、
一斗缶でとかっていうの
なんかね、もうちょっと認知度がね、
ね
上がってる時期だったんで、やっぱちょっとそれで見る目ってやっぱり、
はい、
どういうふうに見られてるかを、だから田中選手はやっぱデビューしながら、うん、結構激動の時代を、
はい、
いやー、
ね、 こう、やっぱり生き抜いてきたんで、はい、なんか、うん、アップデートアップデートでね。
そうですね。本当に、時代にね、合ったプロレスっていうのを必ず提供しないといけないので、
うん、それはもう、ね、
そこのズレだけは、これからもね、アジャストしていきますんで。
いや、だからあそこ本当にちょっと名場面でしたね。
そうですか。ちょっと。見返しましょうか。
いや、見返してた。
いや、嫌だな、自分で名場面だなと思って見返してたら。
いや、名場面だな、ちょっと。
でもなんか感情がね、なんかちょっと出たんじゃないかなと思って。
はい、そうです、そうです。はい、
僕は本当に頭くると表情が無になるんですけど、
はいはいはい、
完全に無で
したね。キラー。
即興キラー。
この星が。
ね、いいってなんないんですよ、僕。すっと、こう、なんか、感情がゼロになるので。
なるほど、なるほど。はい、ほど
だから、やっぱ、田中さんを見てる人は、はい、これはちょっと、入ったというか、うん、ゾーンに入った田中さんだと、もうすぐ分かった。
ちょっともう一回見てみよう。
TVer
で。TVer で。
見れます。
TVer で見れますので。
はい。
ちょっとですね、はい、たくさん楽しいお話あったんです。ちょっとお時間が今回来てしまったので、はい、
ね、
続いてね、はい、来週もちょっと。
来週もゆるかさんに。
ゆるかさんにお話ししていただきたいんですけど。
はい、もね。はい、ゆるかさんですね、実はお知らせがある
そう
です、うん。
あ、はい、はい。
そうなんですよ。なんとですね。
はい。はい、
これ、6月29日日曜日。
はい。
はい。東京は新宿バティオスという会場でですね。はい。有価町特急単独ライブ。はい、第37回9点。90分間半年間を振り返る漫談をやるという
ライブ。90分間。
すごい初期に田中選手も出てきて。
はい。
ゲストで、
はい。そうなんですね。
そのお笑いライブなのにエンディングで東京ドームの告知をするんですよ、ね。
はい。
一番お笑いライブ会場以上ね。
はい、
一番スケールの大きい告知と言われて
る。
お笑いライブで東京ドームの告知人いないんですよ。さすがにないんで。
スキルでかいの来たなと。
スキルでかいなと。なんと、田中選手のね、はい、プロデュース工業。
はい、6月29日の。
工業戦争なんですけど。
はい、愛知県体育館で行われる。
私と東京なんで。
そうですね。ね、愛知と東京なんで。
田中選手と行けないよって方ね。はい、後でちょっと。
もしかしたら、新宿に。
14時と18時に。
はい。
はい、こちら私のね、まあ、X、ね、あるいはトルバホームページをチェックしていただきましたらね。
うん、1日2回公演。
はい、1日2回公演で。
2回公演ですね、はい、じゃあ、もし。
4月の26日。発売でございます。はい、そして、その前なんですけど、5月8日の木曜日にですね、
はい、
新宿の御苑サウンド、これはまあライブハウスなんですけど、
はい、
私とですね、全日本プロレスでもおなじみでした、キアラ、リングアナウンサーとですね、
は
い、ゆりきゅうキアラリングアナのプロレステーマ曲の伝道2とですね、ライブハウスでお客さんのリクエストで、
はい、
キアラさんがね、本物の音源持ってるんですよ。
はいはいはい、
例えば、三沢さんのスパルタ X でも、はい、バージョンが細かく違うじゃないですか。すね、ジャンボさんの J とかでも、
はい、
あともう各団体の、一番この持ってる方なんで、その本物を、そのいろんなミニ情報を聞きながら、みんなで聞くという。
なるほど。テーマ曲の思い出
は。熱いっすね。
これはもうチゲットで発売中なんで。
ぜひ、
ね。田中選手のね、テーマもいろんなね、移り変わってます
から、ね。はい。いろいろね、
ありますね。
ね、はい、初期の曲とかも好きですしね。ね、
若手のヤングライオンの時もありますからね。
そうそうそう。そんなイベントもありますんで、ぜひね、私の、
はい、はい。
SNS チェックしていただきましたら、情報も載ってますので。
はい。
はい。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。じゃあ。
いや
とね、すごかったですね。
いや、もうなんか本当に
駆け抜けましたね、
これで。なんか、ゆうかさんと、やっぱこう話すと、何にもできなかった、頃の話を。
ダメじゃないですか、
ね、思い、無駄に溜めてた頃の話を思い出しちゃって。
そんなことないです。
一気に来ましたね。はい、ちょっと続いてね、
また。はい、また次回もよろしくお願いします。ということで、以上、田中宏のポッドキャストオフでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。